おはようございます。今さっき賛美してて、ちょっといろいろ思い出したことあるんですけれども、30年前、この神戸来て、そしてその時、もちろん大変なこと問題もあったんだけど、すごい良かったなと思うのは、なんて言うんかな、賛美がすごかったなと、今でも。いろんな友達と集まって、長野県で集まったり、そしてその集まって賛美してるときに、司会者が仕切ってる感じじゃなくて、精霊が仕切ってる感じで、曲が決まってないのに、次から次から思いついた曲歌って、そして、なんかね、もう神様の臨在がものすごい感じるようになってて、そしてそのあったかさ、その精霊の安心っていうのは、なんか持って帰ることもできてて、礼拝が終わってんのに心がワクワクしてるっていうような、持ち帰り、精霊っていうような、高さがあって、その時代また戻ってくるって私は信じています。またそのような素晴らしい神様の体験がこれから起きるんじゃないかなと思っています。そして今日は、また来週また別なシリーズでいきたいと思うんですけれども、この3ヶ月間いろんな強烈なことを私も経験したし、もうみんなもう仲間になってくれて、応援して祈ってくれて、本当にもういろいろあったけど、本当に神様がすごいことをしてくれたなと思ってて、学んでることが、まあ、今でもリストアップしているんですけれども、今日話したいのは、その題名は、その不安定な世界生きるには何が必要なのかっていうことを、ちょっと話したいと思います。そして、御言葉として、一つのパウロが経験したエピソードを、から学んでいきたいなと思うんですけれども、使徒の働きの16章の16節から40節、そしてここではパウロとパウロの仲間がね、ものすごく精霊のに満たされて盛り上がって、もう福音、神様を信じると永遠の命が与えられるっていうイエス・キリスト、それを信じるとこんな素晴らしいことが起きるよって、その福音をいろんな国に行って、いろんな町に行って伝えたいなと思って、そしてマサドニアって、マカダミアじゃなくてマサドニアっていう、国、なんかビジョンがパウロは与えられて、そしてそのビジョンの中で、なんか幻を見て、そしてその中で、マサポタニアに行きなさいって、でなんか呼んでるような導きがあって、多分その幻見た時にものすごく盛り上がったと思うんだよね。すごいって、神様なんかすごいことやってくれるんだって、すごい盛り上がりがあって、そしてその盛り上がりで、そのマセドニアっていうところに行ったんですけれども、そこでいろいろありました。そしてそれをちょっとみんなと一緒に呼んでいきたいなと思います。呼んでくれますか？
私たちが祈りの場に行く途中、占いの霊に憑かれた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです、と叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは、振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命じる、この女から出て行け、と言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは、儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てて行った。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、 私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで、鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は、二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然、大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる、と叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、と言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます、と言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてそのすぐ後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると、長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよ、と言わせた。そこで看守はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出てご無事に行ってください、と言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに、公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって、密かに私たちを送り出そうとするのですか？とんでもない。彼ら自身で出向いてきて、私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは、二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて、詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。
まあ、この話を、ね、読んでて、まあ、一つ思うのは、あの時代も非常に不安定な時代やったなと。何が起きるかわからないっていうようなもので、もう強烈な地震があって、そして結局それで解放されて、そして牢屋の担当の人がみんな逃げると思って、すごくもうすぐに侍さんみたいに切腹っていうような準備をしてて、なんかあの時代は刀の時代やったんだなって、もうすぐなんかあったら、人の首を切るっていうような時代だったんですけれども、今の時代もその方向に行ってるんだなって、ニュース読んでるともうテロのことがものすごい、まあ、前はちょっと小さなようなもんだったんだけれども、そのテロの時代っていうのは今入ってきて、そして昔のね、昔のような残酷な、人間の殺し方っていうような、ものがすごく今広がってるなと思ってて、そしてそれがなんか遠いような、なんかイラクとかイランとかそういうところにももちろんそういう不安定なものもあるんですけれども、日本でも、あるんじゃないかなと思うんですね。永田ね、子供、かわいい子供が、ただ殺しただけじゃなくて、残酷なもので体をもうぐざぐざに切り取ったり、首切ったり、そういうようなものが今の時代、遠いイラクとかそういうとこではなくて、私たちの、近所にあるような時代に入ってるんですね。私たちが非常に不安定な、世界に生きているなと思ってます。そしてそれを無視するっていうのは 愚かなやり方ではないかなと思うんですね。不安定っていうのは、新聞とかニュース見てると、見えるんですけれども、それだけではなくて、個人的な不安定もあるんじゃないかなって、小さなことでも不安定があるんじゃないかなと思うんですね。先週、去年思い出すんですが、去年の6月、私の息子がアメリカのボストンのちょっと上のところのイーストコーストで結婚することが決まってて、そしてお父さんとして頑張ってそこ行こうと思って頑張って行ったんですけれども、もう、田舎町やったので、もう飛行機の乗り換え何回もあって、そしてそれだけじゃなくて、なんか僕のミスやったのか、そのトラベル会社のミスやったのか、とにかくこの飛行機からこの飛行機、ちょっと最初の飛行機が遅れたから、今度は知らない街の空港で私がなんかオリンピック選手みたいに走ってるわけなんだよね。そしてなんか心臓が潰れるやろうかと思うよ。けれども、遅れたら結局結婚式には参加できないっていうようなもんだったので、もう必死で行って、そして私の家内と家内のお父さんお母さんがキャンザスで待ってて、で今度は私はキャンザス行って、そして今度はレンタカーを借りて、今度は一生懸命日本が左走る、アメリカ右言いながら必死で運転して汗がダーッと出て、そしてやっとレイチェルとお父さんとお母さんを見つけて、そして今度また空港行って、また飛行機乗って、今度その飛行機を飛んでボストン行って、今度はもう時間がもう今晩あと3時間で、私が、新郎様のお父さんだから、その食事会があって、私が担当のはずやったのに、今度ボストン行ったら、ボストンで何週間前にテロの爆弾があって、今度はそれでもうボストンの空港がピリピリしとって、そして私はもう本当に服全部脱がないとあかんかなと思って、チェックされて、もまたチェックされて、また行けたと思ったらまたチェックされて、それで今度はまたわけもわかんないレンタカーを借りて、そして今度それを乗って、そして行こうと思ったら、今度トンネルに入っちゃって、ナビがねもうわからないんですよ。ナビでぐるぐる回ってんの、こうやって、そしてもうどうなるやろうかと思って、もう汗かいて、この渋滞になっちゃってしまって、この道なんだろうかとか、もうそしてやっとちらっとトンネルの間に捕まえたら、うん、なんか大丈夫そうやったんだけども、結局着替えしないでギリギリ20分遅れ、食事、結婚式前の食事の、間に合って、でそしてけれども、今度はね、なんかね、もう焦ってたからね、もうごちそうが出てね、アメリカのロブスターがね、もう食べ放題があって、けれどもね、もう吐きそうなんですよ、私が。もう入らないんですね。そして今度それが結婚式も最高で、もう本当にいい雰囲気やったし、もう素晴らしい経験やったし、けれどもそれが終わったら今度日本に戻らないとあかんということで、そして結局神戸にやっと着いた時に気づいたのは、めちゃめちゃうまくいった、めっちゃ良かった、めっちゃ神様祝福してくれた、迷子もならなかった、全部うまくいって、全部うまくいったんだけれども、私が楽しんでない、楽しめなかった。そして楽しめなかった理由は不安定、どうなるやろうかって、どうなるんだろうかって、神様がちゃんと導いてくれた、神様が祝福してくれた、結果として良かった、迷子にもならなかった。トンネルの中に、どこにいるんやろうかとか、ナビがぐるぐる回ってる時に、けれども、迷子になってなかった。ちゃんと、正しい道を歩んでたんですけれども、不安定。そして不安定があったから、今度、息子の結婚式、どの部分楽しんだっていうと、写真現像した時。 そして自分のスズラン台のソファに座って、その写真を見て、ああ、よかったな、おお、わお、これがよかったな、それが楽しんだんだけれども、実際は不安定で、不安定があるから、もう楽しめなかった、その時は楽しめなかったんですね。そして、私たちが、まあ、そういう経験が多いんじゃないかなと思うんですね。いろんなことをやってるんだけれども、不安定やから、どうなるかわからないから、その時楽しみにくいとか、そういうようなものもあるんじゃないかなと思うんですね。今も考えてみると、小学校ある部分が良かったけれども、不安定もあった、いじめもあった。そしてどうなるやろうかという不安定が小学校にあって、やっと小学校6年生になった時に慣れた。どうやって小学校楽しめるかっていうのは、小学校6年生あと2ヶ月で卒業でやっと分かってきたって。やっと分かってきたら卒業になるって。中学校もそうだったんだよね。中学校でもビクビクビクビクしてて、高校の人からいじめがあったり、なんか不安定でどうやってやればいいんか分かんなくて、分かんなくて、やっと分かってきたら卒業。高校もそうやったんだよね。高校も入ってきた時にもうビクビクしてどうなるやろうとか、どうなるやろうかって不安定で、けどやっと卒業するちょっと前に分かってきたって、高校っていうのはなって、自信がついてきて、最後の1ヶ月ぐらい楽しんだって。そして卒業終わって、人生ってそういうようなものなんですね。やっと慣れてきたら、卒業。そして次の環境、次のものに入っていかないといけないんですね。けれども、ですから私たちがその不安定っていうのはどうやって管理すればいいのかっていう、それがすごく大事なんで、どうやってそれを、もうそれを、そこから逃げられないと思います。この世界。生きている限りに不安定な部分が必ずあるけど、それがどうやってやればいいのかって、それも本当に大事じゃないかなって、この3ヶ月の中にもう考えてたんですね。私もね、本当に一番賢い方法は何かやり方がわからなかった。どうやって高校通ればいいのかとか、わかんないときに、経験のある方と相談すればいいと思うんですね。本当のこと言うと、経験のあること、そしてその経験があるだけではなくて、経験があって成功している人と友達になって、実際その人から学んでいくっていうような、それがすごく大事なんですね。中には偽物経験の知恵のある人もいるんじゃないかなと思うんですね。実際やったことないけれども、実際やったことないんだけれども、こっそり裏でいろいろ本読んでるから、偉そうにこうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうようなものがあるんですね。今でもよくびっくりしてるんですけれども、誰か結婚したいなーって、結婚すると思ったら独身、一度も結婚したことないような人が一番うるさくね、こうした方がいいよ、ああした方がいい、実際やったことないのに、だから私ちょっとイライラしてくるんですね。あなた何なのって、結婚してんかって、いやーって。けれども、すごい気が強いって。けれども、結局どうしてかというと、いろ、見ただけでできると思ってんの。けど、事実はね、違うんですよ。本当に知恵のある方っていうのは、もちろん勉強があるんだけどね、通ってきてるんですね。教科書しか見てない、経験のないお医者さんに、から手術受けたいんですか？とんでもない。ね、私も手術受けた時にね、もう聞いてたんですけど、この先生は大腸がんの手術、この前の手術はもう何回ですかって、私聞いたんですよ。で、その先生が30年間やってるって、そればっかりやってると、お願いしますって、お願いしたんですね。ですから、知恵のある方を、 ちゃんと経験のある方と相談するっていうのは、これが非常に大事。不安定なものが通るときに自分でストレスを溜め込んでこっそり勉強するだけではなくて、そういうような人と相談するのはすごく大事なんですね。私の場合はこの3ヶ月間困ってしまったのは、そういう人見つからなかったんですね。なぜ言うと、僕今57なんだけれども、お父さん54で亡くなったから、お父さんどうだったんですかとか、なんかもう、私がもうそれをもう越してるわけだから、その方からもうお父さんから学ぶこともないし、あとはいろんながんと戦ってる、証しとか聞いたりしてるんだけれども、間もなく死にますって、そっから立ち直って癒されたっていうのを見つかんないんですよ。がんちょっと数字3まで行きましたとか、手術受けてそれで治りましたとか、けれども、もう、今月おしまいとか、そしてそれで U ターンして、奇跡が起きて癒されたっていうのは、なかなか、ですから、そういう案内してくれる人いなかった場合、どうすればいいのかって、それを、がんじゃなくても自分がその見本がない、どうやってこの問題通り抜けばいいのかわからないって、これはどうしたらいいんやろうかって、それはちょっと皆様と話して考えていきたいなと思うんですね。私たちが人生歩んでいくと、今でもねびっくりしてる、高校の時代、私、オートバイで、160キロ以上出すとワクワクする。そして200キロぐらいで、友達を追いかけていくと気持ちいいっていうような、そういうようなアホなことをやってたんですね。今はね、考えられないことなんですよ。200キロ出すって何狂ってんじゃないかなって、そこまで思ってしまうんだけど、あの時代は大丈夫っていうなんか自信持ってるんですね。どうして自信持ってるというとね、経験がないから、経験がないから。よくね、一番偉そうに喋ったりしてる人たちは優秀な、高校に入った若者とか、そういうよ、経験がないから偉そうにいろんなこと言うんですね。けど人生経験してみると成功するものもあれば、急に全てダメになっていくっていうようなこともあるんですよ。ですから今私オートバイ外でもうこれから乗るんですけれども、運転し方違うんですよ昔と。昔絶対だ、俺がついてるからっていうような偉そうなもんがあったんだけどね、今はねもうこっちも事故で、昔の事故でちょっと怪我もあるし、左足も折れたし、ですからね今はね、そういう若者は飛び出したらどうやって守ろうかっていう方言ってるんですね。気をつけようっていうような、だから私もう何年もね、ちょっと危なかったっていう経験もないんですよ、今、オートバイで。全くないんですね。なぜ言うと、いろいろ経験してる、いろんなお葬式に参加してる、ね、うまくいけばうまくいかない時もあるんだね。今週もそうなんですね。今週も日月、火曜日の夜頼まれて、あるおばさんの、通夜をやったんですけれども、そのおばちゃんが、元気やったんですけれども、長田で、道を渡ろうと思ったら車にひかれて終わりっていうことになっちゃったんですね。よかったなと思うのは、クリスチャンじゃなかったんですけれども、不思議にその1ヶ月前に、なんか慰めが欲しくて、キリスト教の牧師をお願いして、息子が急に亡くなって、8月の15日、私が癒されそうなニュースが出た瞬間に、その日が息子が亡くなっちゃったんですね。ですからその慰めとして神様の力を求めた 方ですので、きっと今はいい結果が出ていると思います。天国で楽しんでいるんじゃないかなと思うんですけれども、今日今週もじっくり経験したのは、人間の命っていうのはあっという間に終わるっていうこともあるんですね。そして私なら大丈夫なんだっていうのは非常に愚かな考え方なんです。この世界では次何が起きるかわからないっていうような世界なんですね。ですから今私の朝起きた時に起き方が違うんですね、昔と。今は朝起きた瞬間にもうベッドの下に座布団が隠してあって、それを出してきてひざまずいて必死で祈るんです。昔やったらね、若い時はね、なんとかなるさって、そしてもうバーンって入ってコーヒー飲んで、なんとか神様助けてっていう感じだけど、今ちょっと違うんですね。もういろいろ経験するとね、人生っていうのはそんな軽いもんじゃない、不安定っていうものが私たち一生関わらないと、いけないようなものなんですね。これももう何回も経験したことあるんですけれども、私がもう30年間結婚式の仕事もやってたからね、いろんなカップルが見てきたことがあるんですね、新郎新婦。そしてこういうのもいるんですけれども、若くてね、もう23、25、もう結婚したくてしょうがない2人って、もう顔が輝いてるんですね、足がね地面についてないんですね。で入ってきてね、そしてもう本当になんか、この男がもう世界で一番素晴らしい男なんだっていう、そういう人とキャンセリングしたりしてて、そして今度は1年ぐらい経ってばったり街で会った時に、あ、主人は元気ですか、あいつまあ家におるんけどって、あれってあれっていろいろ経験してんだよね。あとはね、面白いのは結婚キャンセリングね、その制約の説明を私するんですね、結婚する前にね。一生この方を大事にしますかとか、それを読んでてね、それを読んだ時に、よくその結婚初めての方っていうのはね、もう顔がね、約束しますってなんかっていうような顔なんだけれどもね、×2 とか同じ質問すると、特に男性の方が面白いんだよね。どうですかって、一生この女性の方を、守るつもりでしょうかとか聞いた時に、多分はいってもうってそういうようなものあるんですね。人生歩んでいくと、いろんなものを経験していくと、人生というのはうまくいけばいいんだけれども、うまくいかない場合もあるんですね。そしてそれが、悪いもんじゃなくて、その理解っていうのは非常に大事じゃないかなと思うんですね。うまくいくこともあるんですけれども、うまくいかないこともあるので、ですから私たちが自分の力でこの人生やっていくっていうのは非常に愚かなことなんです。本当に愚かなこと。自分の知恵で、自分の力で、特に今の時代、今のテロの時代、いつもう日本が大変なことになってくる、もう周りの国がみんなここまでいじめてるのはね、もう私が見てないんですわ。周りの人たちみんなね、70年前であなたがこの、今の時代はね、本当に不安定な時代ですので、私たちがイエス・キリストが必要なんです。非常に必要なんです。そして聖書の中でイエス・キリスト主として受け入れると素晴らしい約束があるんですね。そしてそれは助けてくれるんですね。永遠の命を与えてくれるんですね。それだけではなくて、一生私たちと共にいてくださるんですね。それは素晴らしいんですね。そしてそれだけではなくて、結果もいい結果ができるんですね。永遠の命が与えられます。最終的に恵まれますっていうような約束、聖書がいっぱいあるんですね。けど問題が一つあります。始まり素晴らしい約束があるんです。終点素晴らしい、結果が素晴らしいっていう約束いっぱいあります。けどその終わった時、まとまった時、成功した時、始まった時の間に 真ん中がある。ミドルがある。英語で言いますと、middle time。ミドルタイムがね、いろいろあるんですよ。パウロがそうやったんですね。パウロが幻をもらって、神様導いてくれてるんです。マカデミアじゃなくてマサポテニア行って、伝道しようって盛り上がっとって、これがすごいことになるぞって思ってたけど、行ってみたら、ミドルについてしまって、真ん中の部分に当たってしまって、思う通りに行かない。逮捕された。それだけではなくて、無知でやられちゃった。血だらけになってしまった。それだけではなくて牢屋に入れられた。もうミドルはきついな。そしてそれだけじゃなくて、足が動けないようなこういうような縛りに、なっちゃって、そしてもう大変なことが通ったんですね。そしてその後は結果奇跡が起きた。自信があった、そして、自分が解放された、それだけではなくて、牢屋の担当の人がもう救われたって素晴らしいニュースがあるんですけれども、私たちこの人生やっていくにはミドルタイム、真ん中の部分どうやって通ればいいのかっていうのは非常に大事なんですね。聖書の中で箴言かな、箴言の、箴言の方にいろいろ約束、今読まなくてもいいですけれども、ちょっと説明します。その箴言の2章ぐらいかなだと思うんですけれども、そこに一つの約束が、ありまして、そこに書いてあるのは、自分の子供は主の道に教えなさいって、生き方を教えなさいって、そうすれば書いてあるのは、年寄りになった時にその教えられたことから離れませんって。あれって飛んじゃってんだよね。赤ん坊の時に主の道に教えてあげる、そしてその時からいい子ちゃんで真面目で、17歳になっても真面目で、一生真面目で、本当にお母さんお父さんを大事にしてなるって書いてないんですね。じいちゃんになった、もう年寄りになった時に結果が、始まりがいい結果があるんだけど、中にはミドルがあるんですよ。ミドルは娘息子がもう反発したり、いろんないたずらしたり、いろんなことあるんですけれども、最終的に神様ともう しがみついて生きると、いい結果が最終的に出るんですね。そのような約束が聖書の中にもうたくさんあるんですね。そして今もそうなんですけれども、私も今日はすっごく落ち着いてる。落ち着いてるだけじゃなくて感謝してる。嬉しい。もう解放された。もう気持ちいい毎日。朝起きた時にね、子供のように嬉しいんですよ。もう、って。なぜ言うと、みんなの祈りのおかげで私がもう解放されて、そして癒しのような結果が病院から出てるから、はぁ、ですから今は私が、癌のこと気楽に話ができる、今は。けれども、7月の中頃はミドルタイムあったんですよ。大変な時期があったんですよ。この先これで終わりやろうかっていう日もあったんですね。特に、思い出すのは、7月の15日の夜中2時、ずっと痛みがなかったんだけれども、急に痛みがね、体全体来て、そして腕でもちょっとでも動かそうと思ったら、もう痛くて痛くて、そしてもう私の家内に言うのも怖くて、けれども痛くて救急車呼んだ方がいいやろうかとか、いろいろやっぱりもうダメなんだろうかとか、いろいろミドルの中にもういろいろあったんですね。そしてそのミドル通るには何が大事なのかっていうのは、4つのもの大事じゃないかなと思います。ですから今日それをちょっと話したいと思うんですけれども、1つは自分の心の設定なんですけれども、神様の前で分かっていません、私は知りませんっていう謙遜の態度、 これが非常に分かってるとか、これを乗り越えられる、自分の知恵で乗り越えられるとか、それを全部ほかした方がいいと思います。私がどうやってこのミドルタイム、この難しい環境を通ればいいのか、分かりませんって、分かりませんって言えますか？どうぞ。分かりません。ワンポイント英語、I don't know って、せーの、I don't know。 これが大事なんです。偉そうに自分の問題を乗り越えようとすると、結局神様の力が引いてる。待ってる、遠いとこで見てるだけなんですね。自分の弱さを見せないといけないんですね。パウロもそれをしたと思うんですね。もうとんでもないことになってしまったって、福音伝えようと思ったら結局逮捕されて、鞭にやられて、もうボコボコにされて、もうどうしたらいいんかわからないっていうような態度を取ったんじゃないかなと思うんですね。どうしてかというと、コリント、第2手紙の4章の7節、彼がそういう困った時にどういう態度を取るかって、ここで読めるんですね。コリント第2手紙の4章の7節から11節。
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでも、
そこまでで、あとみんな家で読んでほしいんだけど、結局パウロがどういう態度を取ってるか分かるんですね。自分が分かってるって、自分ができるとか、そういう態度じゃないんですね。混乱してるけど絶望してないって、そういう態度を取ってるんですね。どうしたらいいか分からないけれども、だから偉そうにしてないんですね。だから第一大きな問題乗り越えるには、ミドルの部分通るんだったら、その態度が一生持つ必要があるんです、この人生の中では。分かってるふりをしない。困ってる時に分かりませんっていう、神様の前で分かりません、あなたの知恵がないとどうやって生きればいいのか、もう分かりませんって。私が病気した時からもういろんな人を応援してくれて、いろんな意見が出たんですよ。私もう本当にだんだん、もう最初混乱したんだよね。ある方はもうノニジュースで治るって言われて、ノニジュースをもらって、まあそれもいいんけど、まあそれも飲もうかなと思った。あとはまた別の人は生姜で、あとは柿のパウダーで、もういろんな材料がね、もうテーブル1個ね、山ほどになって、それを感謝、もう本当にその気持ちも感謝して、一生懸命あっちこっち、これもええんかなとか思いながら口に入れたんですけれども、本当のこと言うと分かりませんっていう態度が大事なんですね。そしてそのもらったものがすごい助けで、もうすごく愛を感じて、もう感謝してるんだけれども、最終的に神様の前で分かりません、どうしたらいいのでしょうかっていう、そういう態度一生持つこと。どんなことあっても、病気でも将来の仕事でも、毎一日の仕事でも、もうその分かりませんって、神様導いてください、語ってくださいって、もうこの先どうなるか分からないような世界ですので、一瞬一瞬私のと共にいてくださいって、その心、その生き方っていうのは一番大事じゃないかなと思うんですね。そして私たちがそういう態度を持ってると、神様が寄ってきます。そして神様の意見を送ってくれます。こうした方がいいんちゃうかとか、そういう知恵がもらうんですね。けれども自分はこの問題を自分の力で乗り越えようと思ったら、なかなかね、うまくいかない場合が多いんですね。これがじっくり私は学びました。今回はちょこっとしたがんじゃなくて、下手したら終わりって。そして7月の15日の先生が言ったのは、9月のいっぱいだから、今9月いっぱいですか？もう20、今日は何日ですか？結局その先生言ったのは、9月いっぱいでもう終わりじゃないかって。 だ本当は今週は僕のお葬式っていうようなそこまで強烈なことを言われたんですよ私が、そしてまあその先生は悪気がないんだけれどもこんだけ広がってるからここまで広がると、このまま行くと9月では人間耐えられないようなもんですよってグラフで見せてくれたんですね。このまま行くとこうなるよって、って言われたんですけれども、神様がいる。そして神様の知恵がある。けれどもそれもらうには自分は愚かなもんだっていうことを認めないといけない。自分が愚かなもんだと思いますか？賢い人と思いますか？賢い人と思ってるんだったらなかなか神様が力を与えてくれないんですけれども、自分は愚かなものなんだって分かっていませんっていう立場を取ると、今度神様の方がいろいろ案内してくれます。2番は英語で言いますと、worship っていうその賛美、礼拝することなんですね。このパオロが牢屋に入れられて、もう鞭にやられて、多分もう体がすごい痛かったと思うんですよ。もちろん麻酔もないし、もう痛くて痛くて、それだけではなくて、足が動けない状態、支えられてるんですね。そして、そこでは、何をやってたっていうと、歌ってたんですね。歌ってたんです。そして適当に歌ってるんではなくて、ゴスペルの曲が一応口先だけで歌ってるんではなくて心から歌ってたと思うんですね。ちょっと面白いんだけれども、私もねもう体験したんですけど、7月の15日夜中2時、ぐーんって体がもう痛みが広がって骨のがんになってたからもうどこでも痛いっていうことが一気に来てしまってね、やっぱりそれを考えた時にやっぱり入ってきたのはね、先生の言われ通りになってるわっていう、はぁーってやっぱりって不安、そして焦りが入ってきたんです。ものすごい入ってきて、そしてその焦りが収まらない。だって体感じてるもん、痛くて、どこでも、あ、先生言った通りなんだって、こう一気にこうなって、そして先生も救急車呼んだ方がいいとかなんか言ってたしとかね、もう焦りがもうすごい来て、そして私がどうしたらいいんやろうかと思ってて、そして結局横になっててね、小さな声で歌ったんだよな。The cast all my care upon you。 そしてね、そうやって心から歌ったらね、なんかその不安定がね出ていくんですよ。不安定がファーッといって、歌ってる限りそれが出ていて、それでもう小さな声でまたもうちょっと歌ってる最中、途中ではものすごいあったかい安心が入ってくるんですよ。もうダメなんだって、もうこれで死ぬんだとか、それがなんかもう出ていって、これ発見しました。賛美しながら心配すること同時にできないで分かったの。もう心、もう本当に神様の方に向けて、その心、I test all your kids、同時に不安定っていうことが同時に体験することはできないんです。ですからこれはすごい、前もちょっと経験したんだけど、本当に死ぬ手前というような話がなった時に、これはすごいなって、不安定になった時にもう心から賛美する。皆さんもそうなんですけれども、ここ来てそして歌ってる時に口先だけで曲として歌うとそういう支えが来ませんけれども、心からもう、ね、うまいか下手かなが多いって、心から賛美すると神様の安定が入ってくるんですね。そしてそれを、その不安定を押し出すことができるんですね。パオロが麻酔なかった、体全体痛くてしょうがないけれども歌えた。歌ってる時に その支えが入ってきたんです。それがパウロが体験したんですね。それで私たちもこの先の不安定な人生を通り抜けるには、そのような賛美する人になっていく必要があると思うんですね。もう一つこのパウロから学べると思うんですけれども、パウロが牢屋に入れられて血だらけでもう足が動けないっていう状態になってるんだけど、賛美してたんだけど、もう一個何をやってたっていうと、祈ってたんですね。そしてその祈りから、その安心っていうような耐えられるような、力が来たんだけれども、これも経験したんです。いろんな祈りがあります。ある祈りが、祈っててね、余計不安になるっていうようなものもあるんですよ。分かったんだけれども、もう横になってて、救急車呼べばいいんか、もうちょっと我慢すればいいんか、もうちょっと問えばいいんか、どうしようと思った時に、天の父様、助けてください。私が今痛い。今左の腰とこに今ぐんぐん来てるんですけれども、右の腕。そうやって祈るとね、余計痛くなってくるの。もうなぜ言うと、問題中心なんです。問題中心やから、なんかね、祈ってんのに余計焦りが入ってる。力が来てる。助けてくださいって、神様って、もう今はこうでこうで、って、そうやって祈ると余計ね、祈ってんだけどね、力が来てない、平安が来てない、余計不安になってるって。それでこれも発見したんですね。自分の病気のことちょっと置いてね、KBF の人たちのために祈ろうって。神様、今横になって、どうしたらいいか分からないんだけれども、今あなたが、導いてくださいって、誰のために祈ればいいんだろうかとか、そしてなんかこういう人を、この方を思い出すなとか、そしてその人のために乗って、次この人のために乗って、そしてなんか、いつの間にかそれだけじゃなくて、神戸のために聖霊が本当に来て、もう大きなリバイブが起きますようにとか、なんかね、それだけじゃなくて、なんか関西になっちゃって、日本になっちゃって、そしてなんかね、痛みを忘れちゃった。そして、そしてなんかその祈りの最後に熱いか、ちょっと困ってるんですけどっていうようなもんになってしまって、そしてこれが絶対パウロやってたと思うんですね。なぜ言うと、どうしてかというと、奇跡が起きた後に、その牢屋に入ってる人たちもその祈り聞いてたって書いてあるんですね。けれども、それだけではなくて、牢屋の、担当の兵士が走ってきて、最初言った言葉は、私が救われるにはどうしたらいいんでしょうかっていう、それが最初の言葉だったんですね。どうしてそんな、なんか救われる方法、どうしてそんな質問したというと、祈りを聞いてたんですね。そしてその祈りが絶対自己中の祈りじゃなかったんです。もう多分聞いてたと思うんですよ。このパウロが私のために祈ってくれてるとか、なんかそれを聞いたと思うんですね。ですからこれはすごい私にとっては大きな発見だったんですね。一番苦しい時に、自分がどうなるか分かんない時に、もちろんちょこっと自分のために祈るのもいいんだけれども、あんまりそっちに自分の痛みとか自分の状況とか、そういうのはね、神様に説明しててもね、別に、あ、知りませんでした、お、どうしようって、神様そういう人じゃないんだよ、ちゃんと分かってんのよって、痛いって知ってんのよですからそれを置いて、もう神様の方にもう焦点を置いて、人のために祈ったり、そうすると、その不安定が押し出せるんだよね。そしてなんか自信がついてくる、安心が入ってくるんですね。そして最後これで終わりたいと思うんですけれども、この立場も非常に大事なんですね。心臓が動いているんだったら諦めるな。心臓が止まってたらもう終わりやけど、まだ死んでなかったら最後の最後まで神様を信じるって、それが私たちの一番大事なことなんですね。先生が何言ってても、もうダメって、9月いっぱいで終わりとか何言われても、もうとにかく信じる、 とにかく信じる。それがパウロがやってたんですね。状況を見てたら、牢屋に入れられて、足もこうなってるし、明日首になってもおかしくないっていうような、ことも想像できたんじゃないかなと思うんですけれども、もうどんなことあっても、どんなことあっても信じる。どんなことあっても信じるって。私が、いつもポケットにハンカチ、持ってるんですけれども、そこに書いてあるのは God is good って書いてあるんですね。神様は良い方なんだって、そして私それポケットにも、入れてんだけど、どうしてそこに入れてるというと、私が、アルツハイマーになっても、ボケになってもとにかくね、これを腕に縛ってこれを信じるって、これがクリスチャンなんだよね。どんなことあっても信じるって。そうすると、神様が私たち絶対見捨てない。ね。素晴らしい結果が絶対何かの形で出てくる。そのような神様が私たちを、信じているんですね。ですから皆様に質問したいんですけども、皆様の人生今どこにあるんですかって、始まりですか、イエス様初めて受け入れる段階ですか。それが素晴らしいことなんです。本当に、それやったら後でも喜んで、バタヤも後ろにいますし、手を挙げてください、かっちゃんもいますし、そして一緒に祈ってイエス様を受け入れるっていうことができる、素晴らしいスタートができるって。それだけではなくて、私たちの人生の中にいろんなエピソードがあります。私の場合はこの、一応この戦いがエピソードが終わった状態なんだけれども、問題があるのは大きな夢を持ってるんですよ。全日本神様の愛が体験すると大きな夢があるので、よく大きな夢があるんだったらね、大きな準備がいるの、いろんなエピソードこれからあると思います。いろんな強烈なことを私が通らないといけないと思います。夢が大きいからって。けれども最終的にはもう勝利です。結果は神様の栄光が見ることができるって。私たちの神様はそういう神様なんですね。ですから今度はミドルタイム、その始まりが終わってる、あの時の盛り上がりが終わってる、結果がまだ見えてない、そのミドルタイムの中ではこの4つのもの大事なんですね。1番、偉そうにはならない、分かりませんって、神様導いてくださいって、それが自分の土台にする。私は分かっていませんので、神様導いてください、案内してくださいって、その態度が大事なんです。2番、心から困ったとき、混乱したとき、どうした方がいいかわからないとき、不安が入ってきたときに賛美をする、心から歌う、神様に向けて歌うって。そうするとその恐れ、この不安定を押し出すことができる。3番目、それは祈り。自己中心的な祈りで、どうしようどうしよう、神様助けてってやると余計不安になってくる。けれども今度そこから離れて、いろんな方のために祈ったり、いろんなことを祈ったりすると、結局その安心が入ってきます。そしてもちろんその中では、追加、私今、死にかかってるですけどとか、そういう祈りもいいんだけれども、問題中心の祈りがね、慰め入ってこないんですね。なんかこれ、そういうような、外向きの祈りっていうのは非常に大事なんですね。4番目、決心して、どんなことあっても、何言われても、何経験しても、神様を信頼するって、信頼しますって、心臓がまだ動いてる、信じる。もう、そしてその4つをやれば、ミドルタイム通り抜けて、勝利タイムに入れ、もうパーティータイム、この中もパオロもこれを終わった段階で、あるおばさんの家に行ってワイワイワイワイパーティーしたんですね。そういう日もあるんですよ。神様約束してくれてますので、それも期待しましょう。じゃあ祈ります。天父様、 イエス・キリストの御名によって祈ります、そして、あなたを抜きにしてこの世界に生きることは考えられないようなものなんです、特に今の時代、明日どういう天気が来るのか、どういう経済問題が出てるか、もうわけも分かんないような人生、私たちが与えられていますので案内お願いします。私たちが、の知恵が物足りないと認めます。ですから導いてください。そして今日の話したこと、その困った時、ミドルタイムで悩んでいる時の賛美の力、私たちが体験できますように、困った時の祈りの力が体験できますように働いてください。そして私たちの心を強めてください。何言われても何されても信じるっていう心、強い心も与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。